皆さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。本当にこのイースターを迎えて、皆さんどんな週を過ごされているでしょうか。イースター献金も捧げてくださっていることを感謝いたします。また、たくさんの方々からメールでも励ましいただいていることを感謝いたします。札幌のシャロームさん、ありがとうございます。引き続き応援、また共に御言葉を分かち合っていくことができたらと思います。今日の箇所は、パウロが本当にこのパウロの力の根源、パウロが力強く歩むには、このように歩む、まあ自分がこのように歩んでいるからこそ力強いんだということを語ります。パウロは救われる前はこのキリスト教をとも迫害するものでした。ステパノが本当にこの殉教するときにはそこにいたと書かれています。彼は本当に厳格な教育を受けて、ものすごい能力のある人です。そして先頭を切って、このキリスト教信者を迫害して、イエスキリストを信じる者を迫害していたものでした。ですから、ものすごい力がありました。しかし、その力ではなくというのが今日のポイントです。共に神様の御声を聞いていきたいと思います。
コリント人への手紙第2、10章1節から11節。さて、私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて、面と向かっているときはおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです。しかし、私はあなた方のところに行くときには、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して、勇敢に振る舞おうと思っているその確信によって、強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。
まず第一番目、このパウロは一体何の力によって生きていたんでしょうか。彼は学問もありました。そして、力もあったでしょう。肉体的にも優れていたんではないかと思います。人を迫害して、そして捕まえて死刑にするというのには、いろんな知恵も必要ですし、肉体的な体力も必要だったんではないかなと思います。選挙旅行の後半にはこの衰えていきます。しかし、パウロはその力ではない、もっと優れた力を今日は強調しています。ここで彼は要塞をも打ち破るほどの力あるものです。私たちは肉の力によるのではなくて、今まで学んできた学問や自分の才能能力を超えて、もっと素晴らしい力で働くことができる。そして私はその力によって働いているんだと語りました。その力とは聖霊の力です。彼は聖霊を受けて、聖霊の力によって歩んでいきました。そしてそれが、今まで自分が積んできたその能力や才能や力、はるかに超えた神の前で要塞。要塞というのは本当にこの最後の肝心要の砦です。戦いの時に、本当にこの要塞というのは絶対に潰されないように誰もが信じている建物です。その要塞をも誰もが絶対に崩されないと思うような、そのようなものをも打ち砕く力、それが聖霊の力だとパウロは語っています。私たちも今日、 そこに目を開きたいと思います。自分の力に自信がないかもしれません。自分の能力、自分あんまり勉強してこなかったから。私もそうですが、本当にこの勉強も適当にやってきたし、アルバイトばっかりしてたしとか遊びばっかりしてたしとか、また自分の弱さを本当にこの見るときに、こんなもので何ができるんだろうか。しかしパウロは今日語ります。パウロはもちろん能力的にはかなりできる人でした。でもパウロが言うのはその力ではない。私たちが本当にこのできない、弱い、全然関係ありません。私たちの能力に全く関係ないというのが今日のパウロの力の根源です。私たちがどんなにできない、そしてどんなに能力がない、自分が弱くて小さいものだと思っても全然大丈夫です。なぜなら私たちが使う力は私たちの力ではなくて神様の力。イエス・キリストの聖霊によるその力、その力によって私たちは生きることができるんです。肉の力、自分の力に失望しているでしょうか？自分の力をはるかに超えた力を持って私たちは生きることができる。今日、聖霊様と交わりながら聖霊の力によって、どんなものが、どんなチャレンジがあったとしても、いろいろなこの問題があったとしても、今までは、ああ、もうどうしよう。自分ではできない。いや、自分だと断る場面もあったかもしれません。でも、今日は、聖霊に祈って、聖霊様どうか助けてください。今どうすればいいですか？また私に今すぐ力を注いでください。と、祈りながら、それにチャレンジしてみてはどうでしょうか。今日、パウロが言う、最も優れた。どんな人間を、もが、どんな人も絶対に崩されることはないというような要塞を砕く力をあなたは持っておられます。あなたにはものすごいパワーがあるんです。それを今日用いていきたいと思います。二つ目は、ここでパウロが自分が誇る、何を誇るかというと、自分は、八節で、あなた方を倒すためではなく、立てるために主が私に授けられた権威。私たちには、まあ、権威っていうと、なんか偉そうな感じがしますが、私たちにはその使命が与えられています。誰もが人を立て上げる。人を本当に褒めて、立て上げてあげる。倒れてしまった人を立ち直らせてあげる。そして小さな子供たちを立て上げていく、育てていくという使命が全ての人に注がれています。確かに私たちに今すぐ目の周りに育てなければならない人とかいないかもしれません。でもこの人間関係のやり取りの中でも私たちは人を立て上げる言葉を、相手にとって本当に相手がそれで励まされるのか、そのような言葉を選んでいきたい。そう思います。つい私たちは口論してしまったり、あなたはここがダメだ。正義感のゆえに、あいつを、子供を、またあの子を、あの人を育ててあげよう、導いてあげようという思いはあるんですが、つい非難してしまって、あそこがいけない、ここがいけない、こうしちゃダメだろう、ああしちゃダメだろうと言って、がんじがらめにしてしまう。でもまたお互いに言い合ってしまう。最終的にはこの良い結果を生み出さない。そのようなことがないでしょうか。私も本当に反省するものです。今日は皆様と共に人を立て上げる言葉、励ます、慰める、力づける言葉を使っていきたいと思います。そしてそのために祈りたいと思います。皆様の今日一日が聖霊の偉大なるダイナミックなパワーで過ごされることを期待しお祈りします。ハレルヤ、神様。今日もこのディボーション TV を見てくださっている一人一人の皆様の上にあなたの素晴らしい臨在と愛と奇跡が今日も表されますように。特に私たちの力ではなくて要塞をも打ち砕くあなたの偉大なる力、その力で生きることができますように。そして今 直面するチャレンジや問題にその力を持って立ち向かうことができるように、神様どうぞ力を与えてください。いや、今日必ずそのようになることを期待します。私たちの口を清め、本当に人を立て上げ、褒め、慰める言葉を与えてください。つい正義感を持って攻撃してしまう、また口論してしまうことがありますが、そのような建設的なものでは、非建設的なものではなくて、建設的な会話をしていくことができますように。あなたのおられることが私たちの目ではっきりと今日も見ることができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。